昨年の漢字は災いということでありました。本当に自然災害をはじめさまざまなことがございました。本当にその通りだなと私たちは受け止めさせていただくとともに、けれども救い主なる神を礼拝する者にとってそれは災いであるとともにチャンスでもあるんだということを教えられて、そのところに立って始めさせていただこうとしているのではないでしょうか。私たちはこの年災いの中におられる方々と共に歩ませていただきたいと心から願います。とともにむしろ災いも恵みに変えたも主の御業を拝して証しするものであらせていただきとうございます。自らと私たちに近く会ってくださろうとする方々が恵みの中に歩むことができますように。年の初めにあたりこの元旦礼拝ではそのような歩みのためにですね、受け取るべき神様からの祝福の鍵を受け取らせていただきたいと願っています。その中で開かれましたのが今年の御言葉として与えられましたのが先ほどお読みいただきました箴言の23章の18節のお言葉ですけれども、主法にも書かせていただきましたが、確かに終わりがある、あなたの望みは断ち切られることはない。これは新改訳聖書の訳でありますけれども、ちょっとピンとこないような感じもしないでもありませんけれども、新共同訳の訳はですねとても良い訳がされておりまして、主法の真ん中のあたり、右の真ん中の方にもですねゴシックで、印刷させていただきました。確かに未来はある、あなたの希望が絶たれることはない。この年神様があなたに向かって与えようとしておられる言葉って受け取らさせていただきたいと思います。確かに未来はある、あなたの希望が絶たれることはない。いい言葉ですよね。お隣の方にですねいっぺんに言わないで確かに未来はある、あなたの希望が絶たれることはありませんと、誰々さんと、そんなことないですとおっしゃらないで、言われた方は受け取っていただいて、はい感謝しますと、で今度交代でですね誰々さんというふうにこう、おっしゃっていただいて、これ 見ながらで結構ですのでお隣の方とおっしゃっていただけませんか。小枝さん、確かに未来はある、小枝さんの希望が絶たれることはありません。私も言ってください。アーメン。本当に何という感謝の言葉でしょうか。確かに未来はある、あなたの希望が絶たれることはない。それでは早速でありますけれども、どんな災いの中にあってもそれを祝福に恵みに変える鍵とは一体どのようなものでしょうか。それは一言で申しますと、イエス様が宣教を開始されて一番最初に語られた、時は満ちた、神の国が近づいたというイエス様が語られましたけれども、秘訣は神の国の価値観を受け取りそこに生きること、 であります。神の国の価値観って何ですか？初めて聞かれる方もあろうかと思います。神の国の価値観、一言で申しますと、作り主なる神様の語りかけに耳を傾け、神の言葉である聖書を通して聞き、神の言葉を聞き、語りかけを聞き、それによって心に促しを感じたなら、それに基づいて信仰の一歩を踏み出すという、そういう生き方であります。神の言葉に、語りかけに耳を傾け、心に促しを感じたならば、それに基づいて信仰の一歩を踏み出す、それが神の国の価値観に生きるということであります。価値観なんて申しますと、なんとなく、とっつきにくい難しい感じもいたしますけれども、でも私たちは目には見えませんけれども、必ず何かの価値観を持ってこの世界を、この世を見、そしてその中で生きております。例えばこの中にですね、こうした方あるでしょうか。初出勤っていう、それは会社でですね、もう決まってるんだと、神社の参拝に行かざるを得ないというような方もあるかもしれません。それがもう毎年の恒例行事っていう、そこでおみくじを引いてですね、皆さん今日が出てしまいました、どうしましょうか。大吉っていうのが一番いいのを知ってますけど、今日の下ってあるんですかね、悪いのって。大凶ってあるんですか、大凶もあるんですか。大凶大凶を引いてしまったらどうしましょうか。そうした場合ですね、ある人は大凶を引いてですね、ああ頭を抱えて、ああもう今年は終わりだって、なんと縁起が悪いのか、もう今年は新しいことにチャレンジするのはやめておこうと、そういうふうに思う方もいらっしゃるでしょう。大凶を引いたばっかりに。しかしある方はですね、大凶を引いて、やったなんと感謝かって、もう年の初めにこの大凶を引いたなら、あとはいいことばっかりじゃないかと、一年を始める。まさに私たちは確かに自分が持っています、目には見えませんけれども、価値観に基づいて物事を見、評価し、落ち込んだり、あるいは高慢になって人間関係を破壊したり、あるいは本当に用意された祝福を受け取って、恵みに応答する生き方を全うするという。考えてみますと、神様は、私たちにこの年の初め、この祝福の鍵を、神の国を開く鍵を、人を幸せにする神の国に生きるこの眼鏡を、この朝私たちにくださろうとしておられる。それをかけてですね、この年を始めていくなら、私たちはどのような状況の中にありましても大丈夫。あなたは祝福とならざるを得ない。その鍵とはどんなものかということを見たいわけでありますけれども、その前に聖書の中から神の国の価値観に生きた2人の人物を最初に紹介させていただきたいと思います。一人はイエス・キリストの使徒、弟子となったパウロ、そしてもう一人は旧約聖書の中からエジプトの最初総理となったヨセフのことを紹介させていただきたいと思います。まずパウロでありますけれども、どんな人物かというなら、彼はですね、最初キリストの迫害者でありました。ところが目がくらむほどの眩しい光に打たれて、そしてそこで神様からの語りかけを受けました。そして彼はなんと迫害者からキリストを述べ伝える者へと変えられるわけですけれども、そしてですね、ローマが治める時代の中で一度、二度、三度と宣教旅行に赴くというところが、ユダヤ人たちの妬みを買って彼はローマで2年間も軟禁生活を強いられるんですね。 なんということかという。これではせっかくの私の生涯、宣教旅行に出かけられないではないかと言いたいところでありますけれども、パウロの身になって考えてみるならば、私には託されている使命があるに、あるのにっていう。彼は神様に祈って示された通りに行動した結果、まあ、そのような状況になったわけですから、そこにはきっと神様の計画があるはずとですね、彼は腐ることなくその状況の中で求められ、そしてできることを始めるわけですね。それが当時迫害下の中にあった諸教会のために励ましを書く、手紙を書くということでありました。なんと皆さん、それが今聖書となって、新約聖書となって私たちのところに手にある。新約聖書の半分は彼によって記されたものであります。そして彼の記したこの手紙が、新約聖書がなければ、今ほどにこのキリストの恵みは世界に広がっていただろうかという有名な、皆さんもご存知の言葉に、愛は寛容であり愛は親切ですと、あるいはこのようにいつまでも続くものは信仰と希望と愛ですっていう、そういう言葉、皆さんご存知でいらっしゃるかと思うんですけども、そういう言葉はありませんでした。そしてその中でもですね、彼は主法にも記させていただいたんですが、こんな言葉を残していますね。ローマ人への手紙の8章でありますけれども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々、すなわち神の計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださいます。この言葉を残してくれました。これはまさに神の国の価値観を最高の形で表現したものであります。どのような状況の中に今あなたが置かれていたとしても、大丈夫ですよ、神様は神様を愛する者のためにご計画を持っておられて最善のことをしてくださいますよ。ですからこの現状に支配されることなく神様を仰ぎましょう。どれほどの人がこの言葉によって生かされたのではないでしょうか。皆さんお一人お一人もそういうご経験をこの言葉を通して持っておられるのではないでしょうか。ではエジプトの宰相となった、総理となったヨセフはどうだったでしょうか。まあ、今日はもう詳しいことは端折りますね。でもとても素晴らしいヨセフの生涯、このストーリーはとても素晴らしいストーリーですので、もし読まれたことのない方いらっしゃったらですね、今日お帰りになってですね、信仰を持っておられるご家族の方に、おいどこに書いてるんだとおっしゃっていただいてですね、ぜひ読んでいただきたいと思うものでありますけども、本当に感動的な物語であります。ヨセフは17歳の時に兄たちの妬みを買ってエジプトの商人に売られました。そしてエジプトではもう本当にそれは大変な状況の中を通ります。大変な屈辱、あるいは本当に苦しみ、悲しみの中を通りますけれども、彼はですね、神様の語りかけを聞くものでありましたので、牢獄の中からですね、王が見た夢、どうしてもファラオが解き明か、その夢の意味を知らなければって、もう本当にそれにこう囚われてですね、彼は誰かいないのかという中で、夢に関わることは神に関わることではないですかと言って、 ヨセフは一夜のうちにですね、その王から聞いた夢を解き明かして、そしてそれはエジプトに臨もうとする大飢饉を神が何とか救おうと助けようとしておられるのですっていう、そうした中で解き明かしをなしてですね、一夜のうちに奴隷から囚人からエジプトの宰相として立てられるっていう、そしてヨセフはエジプトのみならず、世界を救うことになる。そしてまさか彼を撃った兄たちもヨセフのところに、また年老いた父親も彼の庇護を求めて訪れるということですけれども、そうした中でヨセフは言うんですね。エジプトの宰相となったヨセフは死ぬ間際に遺言を残します。どんな遺言であったかというと、神は必ずあなた方を顧みられる、神は必ずあなた方を顧みられるから、時が来たらこの私の遺骸と一緒に神があなた方に与えてある約束の地に帰りなさい。神は必ずあなた方を顧みられる。本当にまさにこれもですね、神の国をうちに宿したものでなければ語ることもできない言葉でありますけれども、この言葉によってイスラエルはやがてエジプトの地から脱出する。イスラエルを子孫を救うものになる。そして出エジプトのストーリーへとつながっていくっていう、まさに神の国の価値観をうちに宿すものの言葉でありました。パウロにしても、神は神を愛する者、すなわちご計画に従って召した方々のためには全てを益にしてくださるんです。必ず神はあなた方を顧みてくださるんです。まさに神の国の価値観の中に生きる者の言葉でありますけれども、ですからお話を終わりたいと思いますけれども、皆さん、私たちはこの神の国の価値観を主からいただいて、新たな年私たち歩まさせていただくならば、どんなことが起こっても大丈夫。この元旦礼拝、神様どうぞこの年も何もありませんように、起こりませんようにというような祈りを捧げたい私たちであるかもしれませんけれども、でももう何も起こりませんようにというような時代ではありません。何が起こるかわからない、そういう時代の中に生かされている私たちです。けれどもこの神の国の価値観を私たちがうちにいただくならば、何が起こっても全てのことを、全てのことは神の恵みによって益に変えられる。では具体的にその価値観とは、神の国の価値観とはどのようなものか。皆さん、今日のこと全部忘れていただいていいですので、このことだけでぜひ心に留めていただいて。神の国の価値観とは一体、生きるとはどのようなものか。聖書を通して神様の語りかけを聞いて、そして励ましを受けたならば、励まされたならば、その示されたところに基づいて踏み出すということです。神の言葉に耳を傾け、心に励ましを、導きを感じるならば、そこに信仰を持って踏み出すっていう、これが祈るということであり、神の国の価値観に生きるということであります。そして祈って成したことは、皆さん全部成功です。あなたがこの年祈って、神の導きを感じて信じて踏み出したことは、結果はどんな状況であれ全て成功です。それはこの世の敵に見た成功ではないかもしれない。 この世の成功とは違うかもしれません。けれども、あなたの生涯は必ず祝福となります。その生き方は必ず未来につながります。そして何よりもあなたは生ける神様を体験するでしょう。神とは単なる頭の中の概念、そんなものとは違うんだという生ける神を体験するでしょう。祈ってあなたが心に神様の促しを感じて踏み出したならば、結果はどうであれ成功です。ぜひ皆さん、愛する家族があるでしょう、愛する友がいるでしょう。そうした中でどうしても大きな決断をしなければならないことがあるでしょう。けれどもその時に、まずあなたの信頼する人にどうしましょうかと言うのではなく、神のもとに行って神の御声を聞いていただきたい。この年聖書を開いていただきたい。そして神様、あなたは私の生涯にどんな導きを与えようとしてくださっているんですかと信じて聖書を開き、そして神様の促しに従っていただきたい。そうするならば、どんな結果は状況であってもあなたの生涯は失敗ではありません。何が失敗かというなら、神の御声を導きを聞かないままに、自分の思いのままに歩み出すこと、目に見える状況に支配されて今がチャンスだと掴もうとするその生き方が、それは成功に見えたとしても、いや確かにこの世的にはそれがよって成功、その決断をしなければ得れなかったものがあったとしても、それは決して成功ではありません。なぜならば、作り主を、まことの神を退いて横に置いて、自らが神になろうとする生き方ですから。いくら神様が責任を、あなたの生涯に責任を取ってくださろうとしても、それでは神はあなたの生涯に責任を取ることができません。ぜひこの年、少しずつからでも神の言葉に耳を傾ける、そういう歩みを、そして心に促しを感じるなら、いやこんなことを、この聖書を読んでこんなことを感じたんだよなとか、愛するご家族と分かち合いながら、それあなた素晴らしいじゃない、そんな中に歩み出すお互いであらせていただきたい。私たちはこの時代、さまざまな災害を通して、私たちが人であることを教えられる時代の中に生かされています。人とはどのようなものか、ギリシャ語ではアンソローポスと言います。それは上を見上げるものという、神を仰ぐものという意味であります。ぜひ神様の語りかけに耳を傾けましょう。そして神を仰ぎながら歩むものであらせていただきましょう。確かに未来はある。あなたの希望が絶たれることはない。愛する兄弟よ、愛する姉妹よ、愛する青年たちよ、確かに希望はある。あなたの希望が絶たれることはない。確かに神様があなたの将来を、未来を開いてくださいます。お祈りをいたしましょう。このお方の前に祈りを捧げて一年を始めさせていただきましょう。